みゆきのなんがでっきょんな。この放送は高松競輪の協力でお送りします。みゆきのなんがでっきょんな、今年度も8月からスタートしました。今年度は今日が2回目の放送になりますが、前回に引き続きゲストの方をご紹介します。今年デビューを飾りました真砂栄作選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
真砂選手は27歳、
はい、
もともとねお父さんが選手 で中学校から自転車を始めて高校そして大学も競技の方で頑張ってらして、その後就職をするんですけれども、就職した後にやっぱりプロの選手に競輪選手になりたいということで、養成所に入り見事今年デビューということでね。これはねでも私思うんですけど遠回りではないですよね。なんか
どう、まあ、そうですね、うん、まあ社会人時代も無駄ではなかったと思いますね、
うん、
は
い、私もなんかこう聞いてって前回のね放送でもいろいろこう聞いたんですけど、あ、遠回りじゃないなと思って、うん、まあ決してね最短コースを行ってるっていうわけでもないかもしれないですけど、はい、なんかこうね真砂さんのペースとしてはこういう形なのかなというね、うん、気もしますね。
そうですね、社会人としての経験はすごい培われたので、う
ん、ねえ、
まあ、そういう意味では人生広がったかなっていうのはすごい感じますね。
そうですよね、はい、で、まあ、まあ、今年デビューなのでこれからのね活躍が大変期待されるわけなんですが、前回ちょっと触れられてこなかった真砂選手について今日はね触れていきたいなと思うんですけど、すごく背が高いんですよ。
180センチ
でしょ、はい、スラッとしてて、もうなんとなくですけど競輪選手のイメージってやっぱり皆さん思ってるのはこう太ももががっしりしてる、だから割とこう下半身がしっかりしてるイメージをお持ちなんですけど、真砂選手パッと見た瞬間になんかねモデルさんみたいだった
それは言い過ぎです。
スラッとしてて
、はい、
背も高いし、
まあでも身長高い分筋肉が縦に伸びるんですかね、
うん、
なんか身長が小さい人は多分同じ筋肉量でも、はい、まあ、短いって言い方はちょっと語弊がありますけど、
うんうんうん、
まあ、その分横にドンとでかくなりますけど、
確かに確かに
長い分多分長さで、
は
ー、なんでまあ細く見えるんですかね。
ですかね、はい、競輪選手って背が高いと何かメリットもしくはデメリットってあったりするんですか？
どうしても、まあ、僕はまだその本格的デビューし、いわゆるその競争で横の動きですかね、
はい、
その激しい横のあたりしてないのでまだ自分が感じたわけではないんですけど、はい、まあ、聞いた話としては、まあ、大きいと重心が高くなってしまうので、
うん、
自分より身長の小さい選手に当たられると、うん、どうしてもちょっと横に飛ぶっていうか、そういう面ではちょっと不利かなっていうのは聞いたことはありますね。逆にずっしりでかくて身長が小さめの人は重心が低いので安定してて横の動きも強いっていうのはよく聞きますね。
あ、そうなんですね、はい、でもメリットもあるんですかね、身長が高いという。
そうですね、その、まあ、僕はそのいわゆる中長距離で30キロのタイムトライアルとかもしてたんですけど、はい、身長の高い選手、まあ、いわゆる前面投影面積っていう風の受ける面積は大きくなったりはするんですけど、まあ、身長高くて体重重い分平坦路だとスピードが落ちにくいっていうのはよく聞きますよね。
なるほどね、はい、あ、じゃあそういうちょっとメリットとかデメリットも体格としてはあるかもしれない。
そうですね、まあ、まあ走ってて感じたことっていうのはあんまりないですね、
うん、
やっぱり自転車競技は、
ね、
はい、
結構幼い頃から背は高かったんですか？
そうですね、まあ、多分記憶の中では幼稚園小学校と背の順、
うん、
大概なんか小さい順だと後ろの方にいたような記憶があるので。
あ、じゃあやっぱ大きかったんですね。
そうですね、多分大きかったんだと思います。
じゃあ他のねスポーツからも誘われたりしなかったですか？
ああ、いや、そういう経験はなかったですね。あんまり運動神経良くないんです
よ。え、嘘、
はい、 もう陸上とかしててもめちゃめちゃ走るの遅かったですし、う
ん、え、
はい、
中学の時陸上部だったんですよね。
そうですね。で、
うん、
身長はだけはあったんで、
うんうん、
なんかできそうみたいな感じで思われるんですけど、
でも陸上ってほら、だって走ったりするのってやっぱり背高いとその分ほら足長いじゃないですか、
うん、
絶対有利なんじゃないかなと思うんですけど、
まあ遅かったですね。
50m
取る走も遅かったですし、
うん、
で中学の頃は多分走るの遅かったですし、うん、まあ、でも身長高いからで力もありそうなんで、
うん、
高いとこから砲丸投げたら飛ぶだろうみたいな考えで砲丸投げをやらされてたりもしてたんですけど、はいはい、うん、別にそんな投げれたわけでもなかったんで、まあ球技も小学校の頃はサッカーやってたんですけど、
うん、あ、サッカーね、
全然でしたね
キーパーとかほら体を手足長い、
もうそんな上手くもなかったですね、ま
あ、バスケ、バスケ、
バスケも苦手ですね、
まあ、
あら、球技自体が多分そもそも、
あ、そうなんですね、もう全然あの他のねスポーツをおすすめしてるわけじゃないんですけど、はい、なんかでもそれだけね体格があったらなんかすごいスポーツ万能かなって勝手に思っちゃった。
多分不器用なんじゃないですかね
そうなんですか。
水泳もやってたんですけど、水泳は結構得意でしたけどね。
あ、水泳ね、
はい、まあ、多分その高校大学も、
うん、
その 4km のタイムトライアルっていうのがメインの種目でやってたんですけど、
はい、
まあ、そこが結構タイム出てたので多分陸上も1500とか3000とかそっちの方が向いてたんじゃないですかね。
え、全部じゃあ中長距離。
そうですね。
へー、
だから多分走るも遅かったんだろうとは思いますし、
あ、まあ、短距離に関してはっていう、う
ん、はい、
でも、まあ、とはいえ多分まあまあいろんなスポーツ体を動かすの好きでしょ。
まあできないことはない
ですよ。そうでしょ、だからいろんなスポーツやっぱりできてたんですよ。
まあ本当に運動神経いいやつと比べたらもう全然ですけど、
ね、そうですかね、はい、まあでも、今ね、でもこうしてやっぱりそのスポーツ、ね、その競輪というね、世界にいるわけですけど、競輪は合ってたなって思います？
そうですね、やっぱり、なんかその、技術系の競技と違って、その、目に見えて強くなっていくっていうのが分かりやすいのかなっていうのは、思いますね。
うん、
まあやっぱり自転車個人競技なので、
う
ん、そうそうそう、もう、原因が自分にしかないので、
うん、
もし僕が何かやるかとしても他人に迷惑かけるわけでもないですし、
うん、
逆に何かいい成果が出たときはもう全部自分のおかげっていう、
あ、そうですよね、
すごい分かりやすいので。
性格としては正子さんはどんな性格なんですか？
まあそうです、競輪には向いてないみたいなか言われたことある気はしますけどね
そんなこと言われたんですか？え、なんで
お人よしすぎるじゃないですけど、ちょっと優しいみたいなところも言われたことありますし、
うん、
競争になったら全部できないからそんなん関係ないみたいな結構言われたことはありますね、
うん、優しいタイプ、なんかもう俺が勝ってやるみたいな感じじゃなくって、
あ、まあ、ちょっと競争中でも、うん、いわゆる今この動きしたら後ろ大丈夫かなみたいな
気遣いすぎや
ちょっと頭によぎったりするんです
ごい、じゃあ気遣いですね。
そうですね、結構小心者かもしれないですね、
うん、でもここまで来れたんでしょ。
そうです ね、
ね、
まあ、そこまでにたどり着くのは結局自分との戦いだったので。
あ、はい、そうか、どっかでやっぱり競争中は自分の優しさとも戦わなきゃいけない時もあるかもしれないですね。じゃあ
もうそうですね、
うん、
もう本当にここは勝たないかんっていう場面だったら、
うん、
もう自分の中でいやそんなん気にすんなよみたいなのはありますね、
うん、競輪はほらその個人競技とはいえやっぱりほら仲間もいるわけじゃないですか、はい、そしてあの競輪の場合はやっぱりそのほらライン戦っていうのもあるから、そうですね、そういう仲間と連携をするということもね出てくると思うんですが、うん、やっぱりそういう意味ではやっぱ人柄っていうのもね、やっぱり嫌われてちゃうね、なかなかね、
そうですね、
いかんからね、
はい、ガチガチなラインっていうのをまだ経験してないので、
うんうんうんうん、これから、
そうです、これからなんですけど、まあ、やっぱりチーム勝たしたいですよね、どうしても。もちろん自分が勝つのが一番なんですけど、
ね、
LINE で決めたいっていうのはすごいありますよね。
これからの目標っていうのは、
そうですね、師匠がもう若い頃からもう S 級一般でずっと走ってるので、
はい、
やっぱり本当目標は師匠の前で走れる選手になりたいですね。
そうですよね、
はい、
師匠は超えていかねえかんですもんね。
そうですね、
ねえ、
で師匠も今年48っておっしゃってたんですかね、
はい、
もうでまだまだ全然強くて衰えを感じないですけど、
うん、
他の選手に言われるんですけど、その師匠がいわゆる落ちてきたところで、うん、お前が一緒に走るんじゃなくて師匠にが今おる場所に追いついて前走るようにじゃないとダメって言われてるんで、
うん、
やっぱ本当早く S 級まで上がって前走りたいですよね。
ですね、師匠と一緒に並んでやっぱり最後1着2着で、
そこがもう夢ですね。
ねえ、はい、ラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、まあ、今言ったその夢の実現のためにもこれから頑張って練習して、ファンの皆さんの期待に沿えるような選手になりますので、どうか今後ともよろしくお願いします。
はい、というわけでね、今月は、デビューしたばかりの真砂英作選手にお話を伺いました。いや、ほんとこれから頑張ってくださいね。
頑張ります。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。